6センチネットラジオ、ロクラジ。
まあ毎年言ってますけど、やっぱりこの時期はどうしたって花粉のお話になってしまいますよ。
あら、もうそうですか？
花粉始まりました、
うん、そう。
お聞きの皆さんどうでしょうか、うん、花粉症の方はもう苦しい時期がスタートしましたね。
早いね。
春の訪れってのはなぜこうもこの疎ましい、うん
疎ましいですか？
花粉症。
そうか。
花粉症が僕はもう、
うんうん、
はい、小学校の頃からですから。
そうなんだ。
うん。
あらら。
ああ、もうね、もうダメです。
かわいそうですな。
何もお話しできません。いつもならば、うん、もっと、うん、この、もう、みんなを、この、小一時間ぐらいは、
うん、
もう、引きつけてやまぬ、
どうかな、
爆笑の渦に、
どうかな、その小一時間
巻き込んで、
うん、そうかな。
もう、次が聞きたいと、
うん、そう。
聞きたくて、しようがないと、思われてる方が、うん、やっと更新されたかと、
うん、うん、
これは、ちゃんとロックの日に更新されてんのかと、いうことで、もう、お待ちいただいて、うん、そんな中、この、はい、やってるわけですが、
うん、
もうあらかじめお話ししておきます、
うん、
もうだからダメです。
ダメじゃないんだよ、期待に応えよう。
花粉ってなんでこんなに僕を悩ます、
うん、それはなんででしょうね、うん、まあ東京ですからアスファルトが多いからとかさ、
うん、
そういうのあるんじゃないの。
木造建築のために杉をね、うん、いっぱい植林するんですけど、
うん、
日本は木造建築からこの鉄筋になっていったよねだから杉がいっぱい余ったんだって、
うん、あ、そうなのね、うんうん、じゃあ何、余計に杉の木が あるわけ。
要するにさ、うんうん、杉の木をじゃあ家の木に使いたいからってなってもさ、
はい、
じゃあ植えるのはいつ、もう何十年と。
あ、そうか、そうか、あ、そうか、
前じゃないですか。
うん、そうか、そうか。
そうです。で、だから計画が狂ったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へぇ、知らなかった。
その杉たちが。
うんうん、
杉たちは悪くない。
うん、そうだよ。
じゃあ、誰が悪いん、
うん、
こんな花、もう僕は誰にぶつければいい。
ぶつけなくていいんじゃないの。
じゃあ、ぶつけない。むしろ自らにぶつけよう。
うん、どういうこと。
なぜ花粉にこんなに悩まされるのかは自らにぶつけよう。
うん、そうだよ。
よく考えればそうだ、
うん、
対策は最近いろいろあるはずだ。
そうらしいよ、なんかいい薬もあるらしいじゃないか、うん、そういうのをさ、あ、うん、あれでしょ、中山病院行くの嫌だ嫌だみたいな、
病院も
子供みたいなこと言ってんじゃないの。
病院も苦手ですし、
うん、
その対策が苦手、うん、対策というもの全般が苦手
あ、そう、
はい、
で常に行き当たりばったり、
行き当たりばったりという言い方をされると、
うん、
何か僕がもうこのどうしようもない、うん、どうしようもない人間ではあります、僕は
受け入れた。
そうです、何事もまずは受け入れよう、
うん、うん、受け入れよう、
うん、そうだよ、その精神でやっております、
うん、
受け入れられないこともある、
うん、そう、
中にはね、
うん、
うん、
そうね、
まあそうだけど、
うん、
できるだけのことは受け入れていこう、うん、
そうだね、
はい、
うん、そう思うよ、
そう思ってる、うん、今日日々この頃、
ね、
何でも受け入れようと思いながらですね、うん、この花粉の中でも、
ね、
じゃあランニングはやっぱりしたいと。
ああ、そうですか、
うん、走ろうと、
うん、
花粉を受け入れ走ろうとで鼻をぐじゅぐじゅ言わせながら走ったわけですよ、
ええ、
今日ね、それで走ってる途中に自転車3人ぐらいの学生さん、
うん、
おそらく高校生かな、
うん、
なんかこの俺ら4月からも友達だからなみたいな雰囲気はなかったんで、多分2年生とか
なんだよ、
ほら卒業間近になったらもうちょっとさ、なんていうのかな、センチメンタルが、
そんな雰囲気出ちゃう、
あるよ、
あ、そう、
はためにもそれは通じますよ。
あ、そうです、
そういうことには敏感な僕、
うんうんうん、
僕はいいよ僕のことはいいよ、
うん、その何、ね、2年生であろう
おそらく ねその3人ぐらいがバーッと通って、ね、ただすれ違ったんですけど、
うん、
その時にマジ嘘だから、さっきのマジ嘘だからってなんか言う会話が
、うん、
こうだけが聞こえたんですよ、
うんうん、
マジ嘘
どっちっていう、
さっきのマジ嘘だからって言われて、
そうか、
受け入れなければ何でも僕はね、
若者の言葉をね、そうだよ、
どうしようもない僕が、うん、は、うん、どうしようもないことから何事も受け入れていこうと、
うんうん、そうだよ、
受け入れられないことはある、やっぱり、
うん、
でも
たまに
受け入れ案があるね、
うん、
でも受け入れられることについては受け入れていこうと、
そう、なるべく広くね、
そういうことです、
うん
うん、そこで聞いた言葉、うん、マジ嘘だから受け入れられない
あれダメ、
うん、
ダメか、
どっちだと、
どっちだろうね、
マジ嘘ってことは本気と書いてマジと読むっていうことだから、まあ本当みたいな意味だよね、
うん、
マジだからってね、
うんうん、
マジ嘘だからってことは、うん、さっきのマジ嘘だからってことは嘘なんだね、
うん、
本当に嘘だからっていうことなんだよね、
うん、
ただその本当に嘘だからってまあ言わないよね、うん、
そうね、
簡単符になっているんだと思う、多分
そういうことだよ ね、
マジがね、
うん、そういうことだよ、うん、そういう使い方をしたんだろう、
うん
うん、
ただそじゃあそれはそのマジはつけない方がいいよと嘘だからってことを相手にお伝えしたいときは、うん、マジはつけない方がいいよ、
うん、より嘘だからって伝えたいときはどのように言ったらいいんですか、うん、先生、
え、嘘だから
嘘だから、あ、言い方だな、きっとな、マジ嘘だからじゃなくて、
うん、
嘘だからってこういう、
うん、
こういう言い方なんじゃないの、イントネーションっていうか、
いや、理由ならば嘘でした、すまぬ。
いや、それ時代が変わるのやめてって言ってんじゃん。
だから
何それ、
たまに変わるね、
変わるよ、
その、
うん、
だからマジ嘘だからはやっぱ相反するわけですよ、
そういうことだよ ね、そういうことだよ、
うん、
うん、
でだから強調したようでどっちかわからなくなってしまう、
うん、
さらに言えば、
うん、
そのさっき嘘をついたような人間のマジ嘘だからなんて信用できない、つまりそれは本当だったかもしれないと思いながら僕は鼻をぐじゅぐじゅさせ走ったよ、受け入れられぬ、このやっぱりこの花粉も受け入れられぬと思いながら走りましたよ。ロクラジのお時間がやってまいりました
はいはいはい、
はい、このロクラジは毎月6のつく日に更新しております、6センチのネットラジオでございます、
うん、
6センチっていう名前だから6のつく日に更新しておりますよ、
うん、
はい、ロクラジ第
172回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます、
受け入れられぬ
なんだよぬって言うなよ
そのね、うん、いや分かるよ、もちろん僕も高校時分使っていた、もう忘れてしまったが、オリジナルの言葉をいくつも発明しては、
うん、そうなんだ、
使っていた覚えがあるよ、
うん、
だってもう常にさ、流行りは僕たちが生むっていう雰囲気があったもの、
まあまあね、うん、中高生っていうのはね、
そう
なりますよ、
あの寝るシャツの中に、
うん、
ヘインズのパーカーを着るファッション、
おーおーおーおー、はいはいはい、
うん、あったでしょ、
あったね、
あれは僕らが始めたからね
そうなの、
明らかに、
あ、そう、
うん、
うん、
学校で流行ったんです、私服の高校だったから、
うん、
うん、
それ別に中谷が流行らしたんじゃないんでしょ、
僕が流行らしたんじゃない、
うん、
友達が流行らした、
うん、その友達はなんか見たんじゃないの、きっとそういう風にあのウィンドウショッピングのウィンドウにさ、
うん、
飾られてたんじゃないの、
うん、まあそう言われたらそうかもしれない、
うん、
でもその友達が明らかに媒介となって大泉高校に一気にブワッと広まった
ブワッと広がったっけ、うん、あ、そう、
だからもうそのシンボル的存在だった、
うんうん、そうね、うん、だって私たちは、まあ、制服でしたけども、私の場合はね、
うん、
もう靴下をクシュクシュにさ、長い靴下を
こう、うん、ルーズソックス、
そうそうそう、クシュクシュクシュってするとかさ、
山田さんルーズソックスの時代、
時代ですよ、
あ、そうなんですか。
そうですよ、中学
生。ルーズソックスってもうちょっと後じゃなかった。
嘘、中学生の時もうルーズソックスでしたよ。
あ、そうなんだ、
うん、
ルーズにはなりきっていないソックス、
うん、ありましたね。
だったね、中学校の時なんか途中ね、そんな感じだったような覚えがあるぞ。
だから私の後がもうルーズすぎる、うんうん、なんつうの、もうレッグウォーマーじゃんみたいな。
まあドムのバーニアだね、リックドムのバーニアだね。
あ、そうなの、うん、そこまではいかなかったけどね、やっぱり、うん、あの私の時代はね、
は
あ、うん、でもあれはやっぱりあのさ、私たちが流行らしたというか、あるじゃない、そうなの、そういう自負があるみたいな。
そういうのあるの、
あるんじゃない。
チーマーも流行らしたの
チーマーってあれなんだろうね何だったんだろうね
あれは
あれどういう風に自然発生的、
あれもいやいや分からない、分からないし、うん、ちょっと方向が東京裏、うんうん、ダークサイド
ダークサイド
なのでもう話しません
そうですか、
うんうんうん、なんだけどね、うん、なんかそのだから話戻ってだよ。
あ、ごめんなさいね、
うんうん、もう花粉やだなと
な、そこまで戻したの、うん、今
去年あったじゃないかと、もう
ね、
う
ん、早く春が過ぎて夏が来ればいいね。
ただ春はいいよね
さっき疎ましいって言ってたぜ
いやだからその春の訪れが、うん、やっぱ辛いわけです。でも春の訪れもいいよね。
なんだよ。
そのさ、季節は好きなんです。
なんなの、うん。
そんな春が嫌いな人いるかな。
いやーどうだろうね。
ね。
いないんじゃない。
そんね、中島みゆきさんとかは春嫌いみたいな歌あるかもしれないですけど。うん、
でもそれはあえてのね。あえての叙情的な面で書いてますから。そうそうそう、絶対ご本人は春が好きでしょ。
どうかね。
きっとそう。
まあね、春お好きな方、うん、多いと思うんですが。
そうですよ、お花見とかもあるしさ。
そう、もうだからこの訪れがね、うん、もう辛い。しかもほら、三寒四温なんてね、いまして、もうなんか寒いじゃないですか。
ね、ちょっと寒くない？
はい。
すごい寒いよね、こんにさんちね。
ほんとそうです。
何ですか、これは。
もう、寒くて、花粉って、うん、風邪か、花粉症かわからなくなる。で、嫌なパターンは花粉症からそのまま風邪になっちゃうっていう
あるの？
パターンもあります。
そのパターンあんの？
うん、
ほっそ
ほら免疫力みたいなのが過剰反応してるから。
へ
ー、そうなん
で。あ、そうなの？
危ない。
ちょっと気をつけ遊ばせよ。
熱が出たりもしますからね。
あ、そうなの？
うん、そうです。
ちょっと皆さん大丈夫？
もうね、もうだから花粉症の皆さん、
うん、
もうこの時期僕と一緒にちょっとおとなしくしてよ。
何です？
ちょっと、もう、そう。うん、もう、外、うろつかない。
うん、うろつかないね。
うんうん。
うんうん、
もう、ただ、まあ、ランニングするとね、うん、その、マジ嘘だからが聞けるわけじゃないですか。受け入れられないが。うん。やっぱり言ってんだっていうさ。
そうだよね。そうだよね。
うん。そういうのあるわけじゃないです。
いいよね。
うん。やっぱ自分のね、未熟な、だった頃のね、うん、今も未熟ですよ、
うん、
僕なんてずっと未熟ですよ。ダメですよ、それを受け入れなきゃダメなんだ、
う
ん、僕も、
うん、そうね。
なんだけど
何、うん、
受け入れられないこともあるが
さっきからちょっと受け入れられないこともあるんだっていうことが分かったけどね、うん、
そうだからね、うんうん、今さマジ嘘だからって、
うん、
その歌詞に書けるかってね、うん、やっぱ問われるよね僕ね。
でも最近のね、うん、この流れから言うと結構何でもありな流れはありましょうね、
うん、
でもまあ中谷の作風ではないやね。
まあそのさ、なんつうの、やっぱあるままに、
うん、
まあこの歌手
を、そう、その時代のあるままってね、うん、ありますよね。
まあね、井上陽水さんの歌詞でね、
うん、
昼寝をしたらなんで夜眠れないんだろうみたいな歌詞があるね。よく過信したなと思ってだって昼寝したから夜寝れないんでしょ、
うん、ただそれだけなの、
うん、でも伝わるよね、うん、空気がね、
ちょっとねぐだっとした空気っていうかね。
そうなんです。
あ、なるほどなるほど。
で夜眠れず考えちゃってんだね。
うん、
はい、そうです。言葉は縦横無尽なわけです、
うん、
なのでそこでマジ嘘だから
受け入れていこうね、
うん、受け入れられぬ。
なんだって。あ、そう。
まあでもね、うん、パッと入ったらね、
うん、
むしろ、これ、目立つ言葉になる。
まあね。
なとは思ったね。
まあね。 いろいろ考えてんね、中やんね。
そんな日々、そうです。
あ、そう。
物を作る僕偉そうなことはないですよ。大したことないですよ。僕なんか。ダメですよ。
声が大きい。
このダメなことを受け入れなきゃいけない。
うん、そう、ね、
そう、うん、そう。受け入れられないこともあるけど。
それは分かったよ、もう。
山田さんは
私はね、その中高生よりももっと昔のね、ちょっと話なんですけどね。友達とね、お話ししてたらね、昔食べたお菓子で今ないやつの話、たまに出るでしょ、みんな。そういう話題って絶対ない。
うんうんうんうん、
ね。あれあったよね、うん、あれ美味しかったよねみたいな話題になりません？
ちょっと何かその重要だった話とかが終わって、
なんか一旦終わって
終わってふーんってなった後にそういう話起こるね、
なるじゃないですか、うん、でそこでね出てきたのが、うん、やっぱ同じ世代なんですけど、
うん、
ツインクルチョコレート
はいはいはい
っていう名前のお菓子、うんうん、
知ってます。
知ってます、
うん、
ね、卵の形をしたチョコレート、
うん、
で中にはこうなんだろう、またチョコレートが入ってたりとか、うん、ラムネが入ってたりとか、
はい、
なんか他のね小さいお菓子が、本当に小さいのが卵に入ってるわけ、うん、でそれがキンキラしたこの包み紙に包まって、うん、で5つセットでさ、
キキララ
キキララじゃないんだ
ないんだ
そこが、
うんうん
うん、だけどもうキキララに近いな、キキララみたいな、そうそうそうそうそう。
テレビ CM やってたよな、
やってた
気がする。
で私ね、そのキキララもそうなんだけど、うん、キキララ好きだったのよね、やっぱりね、
うん、
幼稚園
もサンリオキャラクター、
そうそうそう、幼稚園小学校ぐらいの時かな、
うん、
でやっぱその流れもあってですね、
うん、
あのツインクルチョコレート、
うん、
ないね、最近見ないねって話になって、
見ないね、
うん、
ツインクルチョコレートが大きくなったような、うん、エッグチョコレートを見た時に、
はいはいはい、
それの方がまあ元はなんか多分アメリカンチョコレートだと思うんだけど、うん、中にねおもちゃが入ってたりするんだよね、っていうなんかエッグチョコだったかなんか名前ちょっと、うん、
結構大きい、
ね、そうそう忘れたけど、
鶏卵ぐらいの大きさ、
本当にそうそう、普通の鶏卵ぐらいの大きさのチョコレートでさ、ミルクチョコで、
うん、
でそれが後に多分だから上陸したのか、日本でも作られるようになったのか、それはねたまに見たりするのよ、うん、でもねそれを見るたびに本当のことはわからないよ、
うん、
ただ元祖はツインクルチョコだよなって
そう、やっぱ思った、そう思ってた、うん、ね、うずらぐらいの大きさのさ
そうそう、
うずらの卵ぐらいの、
あ、そうだ、うずらぐらいだ
ね、うん、ぐらいのさ、
ね、キラキラの銀紙になんか包まれてね、
かわいい、もう超好きだったわけ
よ、コンペイトーみたいなの入って
た、あ、そうそうそうそうそうそう、うん、あれが好きでね、でもう食べたいなっていう話になりましてね、
うん、
そこでね、私って普段はねインターネットとかで中山はよくポチポチするって言うじゃないですか、う
ん、はい、ストレス、ね、受け入れられないことがあったりするとポチポチしますね
なんかね、
うん
うん、ポチポチしてピンポンってやってくる、うん、例のやつ、
はいはい、
ね、で私普段やらないんですけど、
うん、
その時はものすごく私のツインクルチョコレートにすごく興奮しましてね、
うん、
インターネットで探したんですよ、
うん、
そしたらツインクルチョコレートは5つのセットの1個では売ってなくて、
うん、
1箱いわゆる大人買い、
うん、
だったら、
うん、
アマゾンで買えるってことが分かって、
あ、売ってんだね、
そうなの、やばいこれはと思って、
うん、
ポチッと押してですね、
うん、
プライムということで当日に届きましてツインクルチョコが、
うん、
だから気持ちが熱いまま届いたわけ、
うん、
最高の気分でしょ、
なんか大人の無駄遣いですね、うん、
普段やらないんですけどね、
うん、
なんかもうその小さい頃のそのツインクルチョコレートの思い出、
はい、
こう割って全部を上だけ食べんの、
うん、
で全部中身が見える状態で並べんの、
うん、
それでどれかから食べるっていう、中のコンペイトーから食べるのか、ホワイトチョコレートのやつを食べるのかとかって、なんかちまちまちまちま遊んでたのよね。
わかる、
うん、
お菓子の食べ方、
うん、
あったよね、覚えてるけど、
本当夢があるあれ
は、なんかね妹がいたから僕も触れたんだと思うんだけど、
う
ん、
だね、女の子、
ね、女子お菓子なんですよ、
そうそうそう、女子お菓子だね、
こっちとらやクランキーチョコの方が量が多いみたいな、
うん、
やっぱことが、
あ、そう、
やっぱあったね、
夢がないな、
夢がない、まあ夢
ファンタジーが
大きい夢を僕は持ち続けているよ。常に
声が大きい、
しょうがない男だが、うん、大きい夢は持っているぞ。そんな風に言われたら悲しい。でもじゃあそういうなんか食べ方みたいなのがあるんだよね、
う
ん、
そうそう、まあ自分としてね、うん、そういう風に。で包みが右んで可愛いから、うん、こう破れないように、うん、あの剥いでってさ、うん、でそれをピーッと伸ばして、うん、なんか取っておくとかさ、
う
ん、
ああそう
そうそうそうそう、
千代紙のように
みたいにね。
なるほど、
そうそうそうそう。
これねお聞きの皆さんね、いろんな世代にわたってますけどね、
う
ん、
そうですね、
そういうなんかね懐かしいお菓子、うん、案外ね、うん、もうこのネット社会、
はい、そうなのね、
アマゾンでちょっと検索してみたらね、うんうんうん、あったりするよね、うん、だからちょっと調べてみるといいかもね、
はい、
ま、あとね今そのツインクルチョコの食べ方を聞いてね、うん、僕あのブルボンの、うん、お菓子シリーズあるでしょ、ブルボンのさなんていうのルマンドとかさ、
はいはいはい、
なんかホワイトロリータみたいな、うんうんうん、中で、うん、あのミルクチョコが真ん中に入っている
チョコリエール、
チョコリエール
チョコリエール、
そうだ名前がすぐ出てくるね。
出てきますよ、そりゃそうですよ。あった、
あのチョコリエールの周りの側のクッキーだけ最初歯でこそぎながら
やったやった
食べる食べ方、
うん、チョコレートのとこだけ残す、
そうそうそう、うん、
で後でチョコレートをバクッと食べるわけ、
その後今度はチョコレートだけを舐め尽くす、
うん、舐めんの舐めんだ、そう、あそう、あ最後のところちょっと違うけど、うん、でも私も似たような食べ方
して、そういうね、うん、その懐かしいお菓子の独自な食べ方みたいなね、うん、独自な食べ方ね、あるよね、
あるある、
あのみんなの中で、うん、その独特な食べ方あった、うん、というか今もしている実はっていうのねあったら教えてください、うん、info@数字の 6-cm.com、うん、お菓子の食べ方の件
、うん、そうね、
でちょっと送ってください、
うんうん、やっぱで子供の頃へんてこな食べ方してたよね、
やっぱねこのおな、おもた、半おもちゃじゃない、そのツインクルチョコのさ、
あ、そうそうそう、あのペロティとかさ、
うんうん、
あ、そうそうそうそう、そのねツインクルチョコレートを探してた時に出てきたのが、うん、ヤンヤンってわかる、
ヤンヤン、
うん、あのさポッキーのチョコかかってないやつの太いやつバージョンみたいなのが入ってて、
うん、
でチョコレートクリームがさ別になってるやつ、
はいはいはい、はいはい、ヤンヤンって名前だったっけ、
ヤンヤンじゃなかった、多分さ、あの私ついこの間見たばっかりだから、
ほう、
そのねネットでね、うん、ヤンヤン、あーヤンヤンと思ったんだよね、
ヤンヤン、うん、まあ名前がそうだったかは覚えてないけど、
うん、同じようなのあったのかな、
なんかねチョコつける、
つける
ってあったよね、
あったでしょ、
うん、
であれさ絶対妹と喧嘩になってたの、
なんで
そのさバランスよく子供だから食べれないわけよ、
うん、
でチョコレートいっぱいの方が美味しいじゃん、
うん、
だから自分のチョコレートをムンとムンとつけてパクパク食べるじゃん、
うん、
そうするとその棒の部分だけ余っちゃうじゃん、
うん、
その棒の部分は今度妹がまだ余してるチョコレートをムジュッとつけてパクッと食べるっていうやり合い、
それはかなりの
毎回喧嘩になってたね、
かなりの掟破りだね
そうそうそうそう、
ああそう、
すごい喧嘩になったなって思い、ね、思い出したんだけどね、
そうだよね、うん、独自な食べ方って懐かしいね、
懐かしいよね、うん、懐かしい、
そういうのあったら送ってくださいよ、うん、
ぜひぜひぜひ、
なんかそうだな、だからうまい棒は全部なぐじゃぐじゃに砕いて、
あーやってる子いた私あれ信じられないと思ってた、
粉で食べるとか、ね、
やだ、
そういうのあったよね、ちょっと送ってください僕あのチキンラーメンを袋のままバキバキに割って、
うん、
ベビースターラーメンのように食べてたことがあるよ、すごいしょっぱいの、
あそうなんだ、
うんうん、
あのベビースターラーメンはちゃんとそのまま食べれるようになってるってこと、
うん、なってるんですよ、
あそうなんだ、
うんうん、そう、何の話だからねそういうなんかちょっと変な食べ方覚えてたりしたら送ってください、うん、懐かしい話
ですよ、
うんうん、ぜひぜひ、そうか、ちょっとそうね、うん、今急に言われたんでパッと そのチョコリエール、うん、すごいな、そのチョコリエール記憶に入ってんだ。
出てきますよそりゃ、
すごいな、
大好きですもんブルボンシリーズ。
バームロール、
バームロール、うん、
僕もブルボン好きです。
バームロールはやっぱちょっとね、あの、うん、お腹に溜まるからねあれいいんだよね。
あれなんか話が寂しくなった。お腹に溜まる。
6センチとしてはライブをやってきました、
はい、
2月の20日土曜日、吉祥寺のマンダラで、うん、
はい、
マンダラの山のピアノに誘われて、マンダラで6センチ、
うん、
しっかりそのマンダラのピアノを鳴らさせていただきましたよ、
うんうん、マンダラのピアノはね、うん、マンダラが生まれた時からそこにいたわけで、
うん、
41年
とか1年ですか、
うん、
あーすごい、
そうずっとその吉祥寺の地下で、
うん、うん
うん、数々のミュージシャンのこのね汗と涙を吸ってきたピアノですよ、
なかなかね枯れた感じのいい音でしたよ。
なんかねやっぱりねこのジャズのプレイヤーがいっぱい弾いてた時期がすごくあって、
うん、
その関係で中音あたりの鳴りがやっぱ独特とすごい鳴るようになったと、
うん、
いうようなこともなんか言ってましたね。
なるほど、
うん、その生ピアノを、
はい、
山田さんが、はい、41のピアノを40の山田さんが、ね、
まあ、
ほぼためですよね。
ほぼためでしたね。いやいやいやいや、うん、なかなか胸熱な、
はい、
気持ちでやらせていただきましたけども
、いや非常に良かった、
うんね、
なんか普段はソロでねやってる場所ですから、
うんうん、
ちょっとね僕んとこに山田さんがちょっと ね
お邪魔しますっていうこと
という感じだったんですけど、うんうん、いやもうなんかね始まったらねなんかそのもうだからピアノと山田さん、
うん、
となるとさ、
うんうん、
もうだから何2対1みたいな状態ですよ。
ピアノでかいしな、
うんうん、
幅取ってるもんね。
そう、うん、だからなんかね偉そうな気持ちはどんどん僕はなくなっていきあのいい感じでライブやらせていただきましたよ、
すごい ね久々にやった曲もいっぱいありましたし、
うん、欲張りスパイダーとかね、なんでもないこととかもやりましたよ、
懐かし
かったですね、うん、いやなんかねずっと歌ってたいような、
うん、
そんな夜でしたよ、素敵な夜でした、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました、
うんうん、でライブね前回ちょこっとお話ししましたけれども、春のですねどこでもライブシリーズ決定しましたね。
ああよかった、
はい、うん、であの早速ホームページの方に、
うん、
あのご予約はいつからですよとかいついつですよ何時からですよとか、まあ、ちょっと細かいところアップしたんですけれども、
うん、
このロクラジでですねそのご紹介をね、
うん、
していきたいなと思ってるんですよね。
そうなんだよね、うん、だから実はですね、うん、だから今回のこのロクラジで発表しようと思っていたんですが、
うんうん、
ちょっと前にね23日かな、
うん、
その日ねちょうどねこのイベントをやる会場のこの言われのこの人物なんでこの紹介してからこの話をしないのかややこしくなってますけどお誕生日だ、
うん、
ご生誕記念日というのかな、23日がね、
うん、
だから先になんかねお知らせしときたいな、
はい、そういうことだった
んですね。そうなんですよ、イベントタイトル言いますよ、はい、6センチどこでもライブシリーズボリューム18うずきタイムスリッピン開くし電柱亭アトリエという
もうなんだかわかんないなこれ
もう出演6センチ、うん、あよかった短いっていう
もうなかなか荘厳なタイトルついてますよ。
そうだね長いね、
長いね、
もう一回言ってきますよ、うん、4月10日です。6センチどこでもライブシリーズボリューム18うずきタイムスリッピン開くし電柱亭アトリエ
はい、まあ、いつもこのどこでもライブシリーズはね一番最後についてるところがやる場所だっていうのはねだいたいお察しつくと思うので、
うん、
開くし電柱亭アトリエでライブをやるんだな、
うん、やらせていただくことになりましたよ、う
ん、った
ね、ね、この開くし電柱亭っていうことですから、
うん、
ヒラクシー電柱さんのお家ということなんですけど、
うん、
まあこの方ですね、明治の方で
明治お生まれ、
うん、明治5年のお生まれの方で、うん、まあだからねもうお亡くなりに当然なってるんですが、はい、このヒラクシー電柱さんご存知でしょうか、
うん、
ご存知の方もいらっしゃると思う、
うん、
そのね、元々のから話するよ、うん、ちょっとね、なんか古民家をお借りしてライブしたりするのいいねっていうなんかアイデアが、スタッフ会議でありまして、
はい、
で探してもらって話のご縁がつながって今回やらせていただくことになったんですけど、
うんうん、
その古民家と思って、まあ、下見に行ったところ、ここはね、平久市電柱邸って言いましてつってご説明をいただきまして、
はい、
なんとこの方、日本の近代彫刻の中ではもう本当に名だたる、彫刻家の方、ずっと生前住まわれていた、70年ぐらい住まわれていた、だからね、明治のお生まれの方ですから、
はい、
70年って言ったら結構ね、長寿でしょ、
うん、
違うんです。70歳じゃないんです。この方ね、107歳まで生きた。
うん、すごい。
彫刻家の方で。ほら、有名な方って、広辞苑に名前が載りますよね。広辞苑に載っている、実在の人物の中で、最長齢、最高齢かな。
最高齢ですね。
う
ん。ああ、107歳まで生きたということ自体もすごいですけども。
うん、でね、どれぐらいこの、すごい方なのかっていうのをね、僕、帰ってですね、いろいろ調べてみたらですね、とんでもないと。
うん。
もう偉大なお方でした。僕がお話しするのも恥ずかしいぐらい。
うん。
うん。その彫刻家ということで、もしやと思って、うちの、父が、古美術商を営んでいるので、父ちゃんに聞いてみたんですよ、
うん、
平口電柱さんって知ってるって、
うん、
バカと
バカって言われた
、うん、第一人者だと、
うん、すごい人なんだぞって。
だから芸術に携わる人間で知らなかったら恥をかくお名前だと、
うん、
すごい方だと。
う
ん、ね、先ほど107歳まで、うん、生きたって言ってたけど、だから有名なその話の一つとして100歳ちょい前ぐらいまで、住まわれた、今回は谷中にある旧平久市電柱邸のアトリエというところでライブをやらせていただくんですけど、最晩年小平に越すんだけど、
うんうん、
その平久市さんがね、
はい、
越した時にさら、まだこっから彫刻をねずっとやっていくために、彫刻には、ね、木工だから木が必要でしょ、
はい、
なので木をその100歳ぐらいの時にあと30年作品が作れるぐらいの木を一気に買ったらしいね。
ずっと、ね、いつまで作り続ける予
定で、だからずっとやる、そう、熱意が、
熱意、
うん、
すごいね、
うん、有名なお言葉が残ってます、
はい、
60、70は放たれ小僧と、
うん
うん、男盛りは100からと、
うん、
100歳ぐらいの時にお言葉を残してますよ、これからだと。
すごいな、
書にもね、うんうん、通じていらっしゃった方で、いろんなね名言も残されててね、このすごい方でしたよ。その岡山県の井原市というところのご出身の方なんですけど、
うんうん、
で僕もほら岡山だった、
そうですね、なんかつながりますね、お父さんの県とか
も、ね、なんかね、うれ、ん、その岡山県井原市の、ゆるキャラは電柱くんですからね。
ああ、ちょっと。
ゆるキャラの名前がなっちゃう。
うん、すごい。
その井原市はさらに、うん、電柱園っていう公園があったりですね。もちろん美術館。美術館は小平のところにもあったりとかですね。
その晩年過ごされたところの小平に。
その、
とんでもない人じゃないですか。
とんでもない方。
どうしましょう、
でした、
うん、
僕も知るにつけ、
そんな
すごい、
いいんですか、お邪魔しちゃっても、
尊敬者、ちょっとご縁いただきましたね。
本当ですね、なかなかないですね、
このどこでもライブシリーズは本当ご縁をいただいて、
うんうん、
いいところで、
本当ですね、
ライブを普段はしないようなところでやったら楽しいんじゃないかというような浮ついたやからの考えが
浮ついてはないですよ、うん、ね、音楽いろんな楽しみ方あるよねと、
そうだね、
いうことなんですか、
うん、それがね今回巡り会えたのは、
そんな偉大なお方のところで、
はい、国立劇場の入り口にある鏡獅子 というその歌舞伎のね、
うん、
この演目なんだけど、うんうん、その歌舞伎のそのなんか舞を踊っている途中のなんかその歌舞伎役者の方の木工が、うん、がまあ一番有名なのかな、うん、あとはね、浅草浅草寺の雷門には、4体像があるんです、
うん、
そのうちの1体は、この平串殿中さん、うんね、その作品たちを作られたアトリエでのライブでございます、
うん、
とね、ただね、下見に行かせていただいた時にもね、うんうん、こんなやっぱりこうただなならぬ佇まい、うん、なん
かね、そう古民家っていうとね、
うん、
こうやっぱり人のぬくもりとかさ、
うん、
ね、優しさみたいな、
うん、
もちろんあるんですけど、
うん、
その一角アトリエになってますから、
うん、
そのアトリエに入った瞬間なんかピリリリッとね、
そうだね、
来る何かこう張り詰めたような空気っていうのもね、ちょっとあったりするんだよね。
あったよね。
これはやっぱ不思議なもんで。
まあね、うん、作品はね全部ね、
うんうん、
その先ほどお話しした最晩年過ごされた小平の方に、なんかその美術館を建てられて、
は
い、でそこに展示されてるらしいんだけど、うんうん、まあね、あの一点残ってるものとかもあったりとかね、なんかね。すごいよ、
うん、
今回はちょっとね
ちょっとすごい、
すごい、ね、なのでせっかくのご縁をいただいたということで、
はい、
この平串殿中さんの、
うんうん、
そのいろんなもうすごい逸話いっぱい残ってますから、そんなお話なんかも交えながらですね、うん、またこの建物自体も大正時代に建てられたものですからね、
はい、
うん、そうこの大正建築のだからね、その当時のアトリエの形がそのまま残ってるとこなんてもうほとんどないんだって。
あ、そうなんですか、うん、すごく天井が高くてね、開放的な空間でもありましたよね。
ちょっとね、もう異空間ですよ。
異空間だった。
こんなところはあるんだと、
これはみんなに味わってもらいたいよね、
うん、ちょうどね、裏がね、いや、谷中霊園ってね、お墓のとこだったんだけどね。
はい、有名ですね。
うん。その桜の木とかが見えてね、うん、なんかね、おーと思って、ここで、そのライブということで、その当時のね、どんな音楽みたいなのもちょっとね、掘り返しながらね。
あ、じゃあ、殿中さんがそこで過ごされた当時の音楽ってどんなものか。
つまり、
うん、
うずきタイムスリップ。
ピン、
平串、殿中亭と、アトリエと。
その時代にタイムスリッピン。
うん。
うん、
みんなで一緒に時間旅行したいなと。
そういうことになっておりますね。
これはちょっと非常に僕はなんか嬉しい。
うん、
平串、殿中さんを知れば知るほどですね。
うん、
非常に魅力的。
そう。
尊敬する。
うん。
うん、このね、そこで作られたそのなんか息吹というか残りがというかね、
うんうんうんうん、
を感じながらこのライブをさせていただくっていうのは非常に嬉しいですね。
ぜひ皆さんにお越しいただきたいと思いますが、うん、改めて詳細を申し上げます、
はい、
4月の10日日曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム18、うずきタイムスリッピン平串殿中亭アトリエでございます。会場は平串殿中亭アトリエ、オープンは1時、スタートは1時半とお昼の時間帯になってます、
はい、
でこちらのご予約なんですが、2月の28日お昼の12時から受付が開始となります。ライブページの方をご覧いただくと、チケット予約という青いボタンがあります。こちらをポチッと押すと予約フォームに行きますので、ぜひこちらの方からご予約をいただきたいと思っております。で、今回はアトリエをお借りしてのライブとなりますので、スペースに限りがあります。定数に達し次第ご予約受付終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
お早めにご予約ください。
で、ライブページの方に地図が載ってますけれども、もっと詳しくですね、このライブのご紹介をしたいと思ってます。山田ブログの方で、アップしようと思ってますので、それもね、更新したらツイッターなどでお知らせしますので、ぜひチェックしてください。
またね、この平串殿中さんについてですね、ちょっと興味持たれた方はですね、ちょっと検索してみると、
うん、
いろんなね、ウィキペディアももちろんですが、いろんなこのね、お話いろんなところに出てくるので、
うん、
ちょっとね、それ調べてみたらね、特によりこのライブ 一緒に楽しめるんじゃないかなと思います。
はい、ぜひお越しください。さて現在ホーム6センチのホームページではデビュー10周年記念スペシャルページというのを開設してまして、
やってますね、10
周年にまつわるコンテンツを更新していこうということになっておりますけれども、うん、先日ですね6センチ10th anniversary 10 year history、
うん、
ボリューム2
歴史
が更新されました、
うんうん、
今回はですねデビューの年2006年から2007年の2年間のお話をしておりますよ、
うんうん、
ライブの写真もねすごいたくさんアップさせていただきました。
うん、照れくさい
そうですね。でまたこれ音声ガイドがですねついておりますので、この音声ガイドを聞きながら、
うん、
このライブの写真を見つつ、うん、楽しんでいただけたらと思ってるんですけれども、この頃知らないよという方はですね、この6センチこんなことしてたのねということでぜひご覧いただきたいし、知ってるよという方もね、懐かしいねと一緒に味わっていただきたいと思っております。
まあね、このね全てをねこの書いていくことはね、まあなかなかこの難しいけれど、もうやっぱこのいろんなことあったんだな、うん、思いましたね、
はい、
うん、今回もなんかねそう思いましたよ。そして音声ガイドはいつ硬さが取れるんだろうね本当なんかちゃんと喋ろうとするとうこう難しくなるね。
そうね、うん、みんなもちょっと思ってるかな、硬いな6センチって思ってる
かな。でもね、まあそれぐらいにがいいと思うんだ、うんうん、このロクラジリスナーのみんなはもうね、うん、だからなんで違うんだってなるけれど、うん、あれだからね、うん、このロクラジ、うん、ね、あなたのためのラジオだからね、
うん、そうだ、
うんうん、そうだ、だから僕はここまで
花粉がどうだとか、うん、うだうだ言ってる、
つまらんことを だ,、うん、そうだ、つまらん人間がつまらんことを
うるさいね、なんかね、うんうんうんうん、声が大きい、
はい、
ほらあれはラジオじゃなくて音声ガイドだからちゃんとガイドしていかなきゃいけないからね、
うん、
ね、でまたね近々ですね、今度は2008年以降のお話をね、またこれを更新する予定になってますので、うん、またツイッターなどでねお知らせいたしますのでね、
また固くなるのかな、
もうぜひ皆さんで早速ねこのページをご覧いただいている皆さんからですね感想のメールなどお寄せいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。またね今後もねこのページ更新していくので、ぜひ皆さん感想メールねお寄せいただければと思いますよ。そしてもう一つ6センチ10th anniversary のページでですねメールを募集しております。僕の私の6センチこの一曲、
うん、
ということで6センチの曲の中でね、あなたが一番好きな曲または思い出の曲、6センチに出会ってくださった時の曲、その他ね、まあ、いろいろひっくるめたあなたが6センチこの1曲と決めていただいた曲をですねメールにてお寄せいただきたいと思っております、
うん、
このロクラジではこの2月に入る前にですねこの6センチこの1曲募集させていただいておりましたけれども、いよいよ締め切りが近づいております、
うん、
2月の29日
お、
あと3日でございます。のでこの1曲ぜひお寄せいただきたいと思っております。
もうだからこのリリースに関してのこともそれで決まるし、
はい、
6月にあるベストオブ6センチというリクエスト中心のライブも、ここでいただいたやばリクエストがこの軸となってセットリストがもう組まれてしまうとういうことでありまして、うう責任重大、うん、ただ今回はですね、
はい、
そうこの一曲とお伝えした甲斐あってですね、みんなの入魂の一曲とその思い出をいただいておりますよ。
ありがとうございます。
はい。いや、なんかね、うん、いい感じです。あなたの6センチのこの一曲をぜひお送りください。うん、29日まで。
6センチ10th anniversary のスペシャルページからメールを送るというボタンからでも送れますし、info@6-cm.com でもですね受付でおりますので、ぜひ皆さんお寄せください。
はい。
そしてこの10th anniversary のスペシャルページでですね、ライブの情報がアップされておりますけれども、いよいよ3月入りましたらですね6月の25日のデイナイト、つまり 6月25日のお昼と夜の詳細がアップされる予定になってますので、うん、こちらの方も楽しみですよ。
はい、さらには
6月の4日下北沢の440でありますベストオブ6センチ、それから6月の11日大阪の南堀江ネイブであります6センチはラブハンドルズがお好き in 大阪、こちらの予約のスタート3月1日のお昼の12時からとなります。
うん、ちょっとまた、あ、今回のロクラジがまたちょっと僕は聞いててややこしくなった、
うん、あら、
2月の28日に予約開始するのは、
それは4月の10日日曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム18、うずきタイムスリッピン平口電柱亭アトリエのご予約です。
その次の日2月の29日は
6センチこの1曲の締め切りです。
の次の日の3月1日は
は6月4日の下北沢の440ベストオブ6センチ、6月11日の大阪南堀江6センチはラブハンドルズがお好き in 大阪のご予約開始日。
あー、なるほどね。だから、うん、だから1日そういうことになってるんだね。
そういうことです
ね。なるほど、
はい、
うん、
はい、中谷、3月1日は
3月1日はひな祭りの2日前。
うん、それも正しいけどね。
うん。
うん、あのね。
ひな祭りイブイブ。
うん、そうだね。
うん。うん、
あの、ライブのね、このね、ご予約についてはね、ライブページというのがちゃんとありますし、
うん、そこを見ていただいた方がいいよ。
え、そちらの方をぜひご覧いただきたいと思っておりますので。うんうん、ね、もう本当に、もうね、3月になるんだね。
本当ですよ。
6月迎えるまであともう本当に
まずいですよ。正直
まずくないですよ。
いろんなこと
まずくないですよ。
いろんなことがそう、もうね、そう、
本当いろいろ面白くなりそうなんですから。
なりそう、
本当に、
うん、
ね、だからぜひね、皆さんこの6月までね、もうボルテージぐんぐん上がっていくから、ぜひお付き合いいただきたいと思いますよ。
うん、
ではその他のライブもかいつまんでお話しいたします。
はい、
3月の6日日曜日、6センチテンサーアニバーサリー10周年が待ちきれないというタイトルで、うん、愛知の犬山スワンズカフェに参ります。こちらでもね、生ピアノ、グランドピアノを弾かせていただきますよ。
さらには
6センチ10周年の歩みを語った10イヤーヒストリー音声ガイドの完全版、
うん、
待ちきれないトーク&ライブ CD をご来場の皆さんにプレゼントいたします。
10周年記念企画のこの前夜祭みたいな感じで、スタートはこの犬山のスワンズカフェから、いよいよ来週になってきましたね。はい、ぜひお越しください。
そして3月の18日金曜日、ネイブプレゼンツローライフミュージックというタイトルで、うん、大阪南堀江ネイブでスリーマンライブに出演いたします。でこちらの方ではですね、4月の24日日曜日のライブのチケットを販売するということになっておりますので、うん、こちらもチェックしていただきたいのと、やっぱこのね、ネイブでね、どんどんどんとやるんですよ。3月でしょ、4月でしょ、うん、6月でしょ、
うん、ネイブ第1弾と、2016、
そういうことなんですよ、うん、
決めてやるぜと。
そういうことです
、うん、新しい曲だって持っていくわ。
あ、そうなの、
わかんない、
あ、
でも持っていくつもりだ、
はい、あ、そういうことだ、うん、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思ってます。3月22日火曜日、男たちの歌というタイトルで From 6センチ中原明彦がソロライブ出ますよ、うん、これはスリーマンライブになってますね、はい、東京の高円寺消防とです、
うん、そうだ、だから男、
うん、男中谷を見せるんだろ、
はい、
うん、見せてくれるんだろ、
見せる、
男らしい、もうこのセットリストももう超男らしいやつをこうガーッと並べたりするんだよね。
まだ決めておらぬ、うん、そう、うん、ただそうだ、うん、奥は言わぬ、
うん、
物語らぬ、
うん、そのぬっていうの何なの、
歌う、歌わぬ、う
ん、いや歌えよって話ですけどね、
歌い歌う。
ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。
はい
はい、4月に入りまして、先ほどお話ししましたね、4月の10日日曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム18、うずきタイムスリッピン平口電柱亭アトリエでございます。2月28日お昼から予約受付開始です。そして4月の24日日曜日、大阪に参ります。 Dear My Friends ボリューム4、タイトルは若サリバンショー、
うん、
タイトルでですね、イベントに出演いたします。こちらのご予約、2月の20日からですね、もうスタートしておりますので、ぜひあのメールをお寄せいただきたいんですけども、もしあの3月の18日お越しの皆様はですね、この18日チケット販売いたしますので、ぜひチェックしてください。 そして6月のお話です。6月の4日土曜日、6センチ10th anniversary ベストオブ6センチ2016、会場は下北沢の440でございます。先ほどお話ししました6センチ、この1曲皆さんお送りいただいて、これが元になってセットリストを組んでお届けするワンマンライブでございます。
はい。
そして6月の11日土曜日、6センチ10th anniversary 6センチはラブハンドルズがお好き in 大阪、大阪の南堀江ネイブ、この第3弾でラブハンドルズをお迎えしてですね、出演6センチラブハンドルズ6000ドルズ、混合バンドもしっかりお届けするということになっております。
うん、
ぜひ楽しみにしててください。
そうだ、ぜひお越しくだされ。わけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、
はい、そうです。だからもう何しろね、あの花粉症の方はもうおとなしくしておいてください。
はい、そうです、
ね、うん、もうただね、おとなしくしてられないよ、うん、だって春は訪れてきている、うんうん、
そうだ、ライブもさ目白押しですよ。
そうですよ、
本当にな
んだかんだ
集まってる場合じゃないです。
もうだから
すっきりして
続くからね。
何
この花粉って、前日の花粉の残りが次の日にも、
あ、そうなんだ、
そう、あまりにひどいともうつながっていくの、花粉数珠つなぎですよ。
お、
うん、
そ、つらいね、
つらい、もうそうなると、うん、だからね、今回の録画時聞いていただいて分かったと思う、なんか、
うん、
このキレがないと、
うん、なんとかヌーばっかりです。
いつものキレがないと、
うん、いつもキレがない。
いつもキレない。そうだ、別に俺はいつもキレない。
でかいんだよ、うん、
つまらぬ男である。
声が大きい、
うん、受け入れていこうと、うん、そう、受け入れます。
それいい意味なのかな、その受け入れるってさっきからね。そして私あのツインクルチョコの話しましたけれどもね、うん、このお菓子の独特のそれぞれの個人的な食べ方、
うん、
小さい時やってたよねっていうね、メールでお寄せいただきたいですね。タイトル何でしたっけ。
お菓子の食べ方の件。
はい、お菓子の食べ方の件でぜひ皆さんメールお寄せいただきたいと思いますよ。
マーブルチョコの、うん、あのマーブルの部分だけ
硬いとこ、
うんうん、このパカッと割れるように歯で
前歯でわかるわ。
割ったことある方いらっしゃるんじゃないですか。
いるじゃないかな。ぜひお送りください。
また4月のどこでもライブシリーズのお話も予約することができましたね。こちらの方ね、はい、先ほどもういろいろお話ししましたが、なんていうかこのね嬉しい企画になっておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手はボーカルギター担当花粉症中原明彦と
ピアノ山田敦子でした。
皆さん健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。に出かけようよ、メンバーはもちろん君と二人。